はい、それでは今日もシリーズ続福音の力、使徒言行録の公開のお話を続けてまいりたいと思います。今日は神から出たものというテーマでお話をしたいと思います。これまでのいきさつを簡単に振り返っておきましょう。使徒言行録の1章ではイエス様が天にお帰りになられたシーンが描かれて、そこがルカ福音書とのつなぎの部分になっているわけですけれども、その時にイエス様が、あなた方はエルサレムにとどまっていなさい、聖霊から力が与えられるので、そうしたら私の証人になりなさいと、そうおっしゃって天に帰られるわけですね。弟子たちはその言葉の意味はよくわからなかったと思いますけれども、それでもイエス様の教えを守って集まって祈っておりましたところ、2章でちょうどそれはペンテコステの日、収穫の日ですね。神様のこの考えてみると、このペンテコステの日が決められた時からこの教会の誕生の日は決まってたということになるわけですけれども、聖霊が注がれて弟子たちは自分たちの知らない言葉で語り出し、その騒ぎを聞きつけたエルサレム中の人たち、世界中から集まってきておりましたけれども、彼らがこの自分の国の言葉で弟子たちが語っているというのを聞いて大変驚いた。そこでペトロたちが立ち上がって、これはイエス、あなたたちが十字架にかけてつけて殺したイエス、キリスト、イエスがよみがえって天にお帰りになり、彼が使わした下した聖霊によって起こったことなんですよと、つまりこれはイエス・キリストが復活したことの証拠なんですよと言って、初めての証言を語るわけですね。その時多くの人たちが悔い改めて弟子に加わって、そこで教会が誕生するわけです。また次の3章では弟子たちが神殿で礼拝をするために神殿に向かいました。彼らはエルサレムにおりましたので、いつも神殿に向かって参ってですね、そこで主を礼拝していたということが書いてあるわけですけれども、その神殿の美しい門と言われるところ、そこから先は異邦人や体の不自由な人は入ってはいけないという、美しい門だけれども大変過酷な厳しい門、その門の入り口で物乞いをしておりました生まれつき足の不自由な40代の男性、彼をイエス・キリストの名によって癒すわけですね。そして彼は癒されて踊りながら神殿に入っていく。しかしまたその騒ぎを聞きつけて人々が集まってきて、またペトロたちはこの人が癒されたのはイエス・キリストがよみがえって天に帰ったその証拠なんですよという証言を語るわけですね。でその騒ぎをさらにエルサレムにおりました祭司長やあるいは議員たちが聞きつけて、弟子たちを捕まえてですね、そして、取り調べを行った、議会の前で証言をするチャンスを逆に与えられたペトロたちは、いやこれはイエスのよみがえったことの証拠なんだと言ってですね、証しをしたわけですね。指導者たちもあの美しい門のところで物乞いをしていた男がそこに立ってたわけですから、何の反論もできずにイエスの名によって語ってはならないと一応厳しく言って釈放する。でももちろんそんなことでひるむ弟子たちはありませんから、また宣教をしていくわけですね。しかしその時に明らかにこの教会に対する迫害が始まったということで、教会は心を合わせて祈ったということが書いてあります。で先週はそのようなこう、言ってみれば破竹の勢いの初代教会の中で起こった大変恐ろしい事件、アナニアとサフィラという夫婦の話でありました。仕事をしていない人たちも多かったし、貧しい人たちも多かったので、この初代教会の人たちは、余裕のある人は自らの持ち物を持ってきたり、お金を捧げたり、あるいは場合によっては自分の土地を売ったりして、お互いを支え合っていたわけですね。でバルナバも 自分の土地を売ってそれを捧げたと書いてありましたけれども、アナニアとサフィラもちょっといい格好をしようと思ったのか、最初は純粋な動機だったかと思いますけれども、自分たちの土地を売って、しかしその全額ではなく一部を持ってきた。でも彼らはこれは全額だと言って嘘をついたわけですね。それに対して厳しい裁きが下された。神を欺いた、教会を欺いたわけでもペトロを欺いたわけでもない、神を欺いた、この罪は重いということで、彼らは残念ながらその場で息絶えてしまったというですね、大変こう恐ろしい出来事ですけれども、しかし、初代教会の、本当にこう教会が誕生するこの激しく何ていうかね、噴火している状況の中での、出来事かなという感じがいたします。今日はそこからの続きでありまして、5章の12節からまず16節までをお読みしたいと思います。使徒言行録5章12節から16節。使徒たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。この初代教会の特徴的な出来事ですね。これはこの印と不思議な技が行われていた。先ほどの美しい門のところで生まれつき足の利かない人が癒されたという話がありますけれども、それにとどまらずですね、多くの人たちが病やあるいは障害や、そういうものからこの解放されていくわけですね。でもイエス様がよみがえったということの証拠として、まさに印というのはそういう意味ですね。キリストがよみがえったことの印として行われていった。そのことによってまたさらに多くの人が信仰に入って教会に加えられていくと。で、驚くべきはですね、人々がこの大通りに病人を並べて、ペトロの影がせめて影でもかかるようにですね、触ってもらえないにしても影だけで、影、これ書いてありませんけど、それ影がかかっただけでも癒されたでしょうかね。イエス様のお話の中にもイエス様の影がかかって癒されたという話はありません。ですからそれ以上のですね、この不思議なことが起こっていたということですね。もちろんこれは彼らの力ではなくて、キリストが復活したということを彼らの存在を通して明らかにするために主がなさっていることでありましたけれども、一人残らず癒してもらったということが記録されております。でさらにその続きを読みたいと思うんですけど、ちょっとこう長いんですけどね、17節から42節までありますけれども、しかしこの話は大変興味深いので、ちょっとゆっくり読みたいと思います。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて使徒たちを捕らえて公の牢に入れた。また捕まったんですね。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間が集まり、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、 戸の前には番兵が立っていました。ところが開けてみると中には誰もいませんでした。この報告を聞いた神殿守衛長と祭司たちはどうなることかと使徒たちのことで思い惑った。その時人が来て、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えていますと告げた。そこで守衛長は下役を率いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし民衆に石を投げつけられるのを恐れて手荒なことはしなかった。彼らが人たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレムの中で自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でパリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにされた。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい、放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。以上であります。少し長いですけれどね、大変こう興味深いストーリーですよね。再びこの人たちは捕まえられるわけですね。印と不思議が行われて、さっきも読みましたけれども、影がかかるだけでも癒されるというようなことですから、それはエルサレム、さらにその周辺の人たちにとってはもうこれは大ニュースというか、とにかく多くの人たちがエルサレムにやってきて、人たちに会いたい、あるいは触れていただきたい、あるいはその話を聞こうということで、本当にこれはエルサレムにおいては大変な大騒ぎになっていたことだと思います。で、大祭司と仲間たちは、再び人たち、ペトロたちを捕らえて、公の牢に入れるわけですね。この間も捕まえられたんです。また出てきてですね、また入れてられてみたら、こんなことを繰り返してるわけですけども、彼らは妬みに燃えたと書いてありますね。結局この弟子たちの人気、 イエス様に従う者たちの人気に嫉妬したわけですね。民衆が彼らについていく、ね、自分たちが掌握していたと思っていた民衆が彼らについていくということで、まあこれ振り返ってみるとね、イエス様の時と同じことが起こってるんですね。イエス様の人気がまあ絶頂で、あの転ばの背に揺られてエルサレムに入って来られた時にね、人々がダビデの子にホサーと言って、大声で迎えた。まさにあのようなことがイエスの弟子たちに対して起こっている。で、捕まえられたわけですけども、ここからはね、本当に不思議な話ですけれども、この夜中に、主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。天使がレスキューに来たんですね。天使が助けに来た。まあ、真夜中に、まあ、ペトロたちどうしてたのか分かりませんけれども、いきなりまあ起こされて、ね、出てきなさいと。で、その、まあ後の記録を見るとですね、この牢には鍵がかかっていて、さらにその前に番兵がいたっていうんですよね。でもそれ 気がつかない。本当に不思議な形で、弟子たちは牢から救い出されて、そして神殿の境内に立って、この命の言葉を語りなさいと告げられたもんですから、まあ、夜明けとともに、まあ、夜明けを待ってね、人々が日が昇って集まってくるのを見て、また宣教を始めたわけですね。全くひるむ様子がありません。そこでまた議会に呼び出されるわけですね。まあ、さっきも言いましたけれども、この、議会を集め、最高法院、最高法院も忙しいですね。もう毎日のように、召集されて、でこのイエスの弟子たちを尋問するわけですけれども、で連れてこいと、集まって、おそらくひげづるあのおじいちゃんたちがずらっと並んで、あの牢に入れたやつを連れてこいって言って、はいって言って行ってみたら、牢は空っぽだと、もぬけの殻だと。鍵がかかっているし、番兵がいるのに、要するにこれは天使はですね、ペトロたちを救い出した後、ちゃんとまた鍵かけてるんですね。多分これいたずらですね。まあそういうことになると思いますけども、で番兵たちは何が起こったのか全然知らなかった。でなんと神殿で教えてますと、まあ、これも間抜けな話ですよね。連れに行ったけどもいなくて、なんと神殿で、イエス様のことを伝えていると。で今度改めてそっち行ってですね、このペトロたちを連れてくる。そしてあの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかと、ついこの間あの名によって教えるなと言ったばかりじゃないかと。でそれに対して人たちは、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。これ前回も同じこと言ってるんですね。私たちは神に従ってるんだと、あんたじゃなくて、人間じゃなくて、神様がやれって言ってるからやってる、もう確信持ってますからね。それだけじゃありません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられましたと、まあ、これが言いたいわけですから、また改めてここで証言するわけですね。まさにあの1章8節でイエス様がおっしゃった、私の証人となると言われた、そのことがね、このような形でこの起こり続けているわけです。一般の人たちに対して、あるいは議会の人に対して、大祭司に対して、イエス様はそういう機会を弟子たちに与え続けておられるわけですね。でもこれを聞いた人々は人たちを殺そうとする。またこれもね、イエス様の時と同じですよね。もう生かしておけないと。ところがね、そこで今回は今までと違う展開が起こるんですね。まあ、これが面白いのでさっき全部読んだんですけども、ガマリエルという人が立ち上がるんですね。ガマリエルというのはファリサイ派の教師であると書いてあります。で、まあ、ご存知のようにパウロもこのガマリエルの門下であったと言ってるんですね。22章の3節に出てきますから、まあ、パウロの大師匠ですよね。パウロの師匠ですから、ファリサイ派の中でも最もおそらく、 尊敬されていた教師だろうと思いますけれども、このガマリエルが立ち上がってですね、発言をするわけです。で、彼の言ったことというのは、これまでも同じように仲間を集めて、反乱を起こした者はいたと。だからちょっとここに誤解があるんですよね。このイエス様の弟子たちも徒党を組んでこの反乱を起こそうとしているかのように、ちょっと誤解しているところはありますけれども、いずれにしてもこの仲間を集めて放棄した者がいたよねと。で、最初に出てくるのはテウダという人で、これは他の書物にもちゃんと記録が残っているんですけれども、400人の手下と共に反乱を起こしたと。で、これは紀元前4年ぐらいだそうですね。イエス様生まれるなる前ですけれども、反乱を起こしたけれども結局殺されてしまって、手下たちも捕らえられた。そしてもう一人はガリラヤのユダ、イエス様と同じガリラヤの出身ですけれども、このガリラヤのユダは AD6 年ですね、の頃に、民衆を率いてこれまた反乱を起こそうとした。でも彼も捕らえられて殺されて、従った者もちりぢりになった。だから彼らはそのテウダにしてもガリラヤのユダにしても、おそらくはこのローマ帝国からの解放を目指して、手下を集めてこの反乱を起こした。で、振り返ってみるとこの、これから200年ぐらい、新約聖書の時代からさらに200年ぐらい前遡った時にですね、ギリシャによって支配されていたイスラエルの中で、このマカベアと呼ばれる人たちですね、この祭司の人たちですけれども、マカベアの一族が立ち上がって反乱を起こして、ギリシャから解放したという歴史があるんですね。だからユダヤ人たちはこのやっぱり自主自立を目指している、独立を志向の強い人たちですから、何かというと集まって反乱を起こすということがあったようで、この二人だけじゃないかもしれません。いずれにしても、彼らは自分たちがいかにもこの救世主であるかのように、いわゆるつまり彼らこそがメシアと言われた人たちなんですね。彼らは自分で言ったかどうか分かりませんけれども、イスラエルを解放するために立ち上がった。でも彼らは失敗したと。だからあの者たちから手を引きなさい、放っておくがよいと。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだ。テウダにしてもガリラのユダにしても失敗してると。それは彼らの計画や行動が人間から出たものだ、神様から出たものじゃなかったからだと。神様から出たものでなかであればですね、で逆に神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。それ神様がなさることだから、どんなに弾圧しても彼らの計画は、彼らの行動は止めることはできないだろう。さらにこう言ってますね。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれない。神様の計画であり神様の行動であるんだったら、これを止めようとすることは神に逆らうことになるかもしれないよと。ガマリエル、いいこと言いますね。なんでこうイエス様の時に彼が何も言わなかったかなと思いますけれども、もしかしたらちょっと反省したのかもしれませんが、でもね、こういう、良識的な人もいたということですね。大体なんかこれまで、イスラエルの指導者っていうのはもう悪い奴らばっかり、ね、その悪代官みたいなばっかりの話でしたけれども、こういう良識的な人もいた。それがパウロの師匠だったということでね、なんとなくこの話がまたこうパウロにつながっていくなということも感じるわけですけれども、彼のこの提言を人々は受け入れたんですね。説得力があったんです、ガマリエルさんが言われることであればと。確かにそうだと、ね、人から出たものだったら潰れる、だからこれを一生懸命、抑えようとしても意味がないんだと。 一応この時はね収めてますね。まあでもこれで収まらないんですけど、また怒るんですけども、少なくともこの時にはガマリエルの言葉を、人々は受け入れて、でもね、無罪放免にしたわけじゃないんですよ。使徒たちを呼び入れて鞭で打ったと書いてある。まあ、ご存知のようにね、イスラエルの鞭というのはこのただなんかお尻ペンペンするようなそういうものじゃなくてね、非常にこの、まあ、厳しい、鞭で、本当に大きな怪我をするほどの刑であるわけですけれども、まあでも、まあ、ガマリエレの話を受け入れたとはいえ、大祭司たちや議員たちは多分それで気が収まらなかったんでしょうね。鞭打ちにせえと言ってですね、鞭打ちにして、まあ、痛い目に遭わせれば少しは収まるかなと思ったのかどうか分かりませんけれども、でイエスの名によって話してはならないと命じた上で釈放して、また再びイエスの名によって命じるなよと、イエスの名によって話すなよと命じて釈放する。結局これ同じパターンがね繰り返されてるんですね。でダメだよというとますますやるとで、人たちはどうかというと、イエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものにされたことを喜んだ、鞭打たれたことを喜んだって言うんですよ。イエス様の名の上に私たちは鞭打たれた、なんと幸いなことか。変な話ですけどね、イエス様の名の上にこんな痛い目にあって、イエス様なんで私こんなひどい目に遭わなきゃいけないんですかって私たちは言いそうですけれども、弟子たちはそうじゃありません。イエスの名によって恥ずかしめられたということはなんと幸いなことかと言ってですね、まあ、生傷そのままに毎日神殿の境内や家々で絶えずメシアイエスキリストについて福音を知らせていくわけですね。結局この議員たちの鞭打ちもまた命令も何の意味もありませんでした。むしろ弟子たちを勇気づけてですね、元気づけて宣教を拡大していくということになったという、まあ、このお話なんですね。でこのガマリエルはこれがもし神から出たものだったら、ね、彼らを滅ぼすことはできないと言いました。人間が出たものだったらこれは勝手に自滅するだろうと。じゃあどうなったでしょうか。それはもう皆さんがお分かりのように、今こうして世界中にイエス・キリストの福音が伝えられている。このことがまさにこれは神から出たものであるということの証拠なわけですね。この地球の裏側の小さな町で福音が伝えられているということこそが、このイエス・キリストの復活が本当であるということ、そしてこの計画も行動も神によってなされたんだということを証明しているわけですね。彼らはいかなる迫害にも屈せず福音を伝え続けました。ご存知のようにこの証人と、まあ、彼らは証人となっていくわけですけれども、実はこの証人という言葉が後に殉教という言葉になっていくんですね。英語のこのマーティドムという言葉はもともとギリシャ語の証人という言葉が元になっています。つまりそれは彼らは命を懸けてですね、まあ、ご存知のようにこの後迫害が激しくなり、最初はこのイスラエルの人たちの迫害でしたけれども、今度はローマ帝国による迫害が起こっているわけですね。多くのクリスチャンたちが死んでいく、命を投げ打って福音を伝えていく。でもそのことによってさらにこの福音が広がっていくと、そういう意味でこのガマリエルの予言がですね、まあ予言ということが正しいかどうか分かりませんけれども、まあ、彼の言ったことは的中したということになるわけですね。神から出たものであれば必ずなるんだという、この教えですよね。非常に力強い教えだと思いますね。でも私たちはこの神から出たものか、出たものであれば、これは必ずなるんだという 話を読むとですね、果たしてそれは例えば自分がやろうとしていることは神から出たものなのか、あるいは自分から出たものなのかっていうことが問われているんだというふうに考えるわけですね。これは誰でもそうだと思いますけれども、この言葉が非常に強烈な印象を与えますけど、神から出たものか、逆に言えば人間から出たものか。ただやってはいけないのです。いちいち小さいことに当てはめる必要はありません。神から出たものかどうかですね。こういう説教を聞くとですね、私たちはすぐに神、これは神から出たものなのかそうでないのか、今日のお昼はラーメンにするのは神から出たものなのか人間から出たものなのかとですね、小さいことまでいちいち当てはめようとしますけれども、それは愚かなことなので、やる必要はありません。神から出たものかどうかっていうのは本当に重要なことを決断するときには、でもそれを判断するための大切な基準であるということは間違いありません。神から出たものであるかどうかということ、もし神から出たものであるならば必ずそれはなるんだと。逆に言えば、もし、自分がこうだと思って、始めたことでも挫折しうまくいかなくなり道が閉ざされてしまったら、あ、これは神から出たものだと思ったけれども、そうではなくて、自分が勝手に思ってそうしたものだったのかなという判断を下すことも間違ってはないと思いますね。でもそのためにはですね、やっぱりこの特に重要な決断を下すときに、私たちは祈りの中でこれは神から出たものなのか、あるいは自分の思いなのかということを問わなければならない。それは自分自身に問いかけ、また神様に問いかけてですね、そして神様どうぞこれはあなたから出たものであるように、自分の思いを実現しようとすることではなくて、神様あなたの思いを実現しようとすることになりますようにという、そういうですね、このへりくだった祈りというものが必要であると思いますね。そして神から出たものであれば必ず道は開かれていく。神から出たものであるならばそれは必ずなるんだと。もし私たちがこの判断というか、この判断基準をですね、ないがしろにして何でもかんでも神様のことにしたり、あるいはそのことを問わなかったりしたならば、私たちは神様の、神から出たこと、神から出たものを実現するという、実行していくということができなくなってしまう。そして、何度も何度も失敗を繰り返して、失敗するたびに神様、これはあなたの御心で、あなたが出たものじゃなかったんですかと言ってですね、間違った、文句を神様に言うということになる。で、振り返ってみてください。この今読んでいる使徒言行録のお話、なぜ私がこのいきさつをから含めてずっとこの話をしているかというと、このお話は一つの大きな流れを持ってるんですね。それはイエス様が天にお帰りになるときに弟子たちに約束を与えて、弟子たちはそれはどういう意味かわからないけれども、それを守って実行していった。そうすると彼らの思いを超えて不思議なことが起こって、彼らはイエス様の証人となっていくわけですね。神から出たものってのはそういうことです。神がやりなさいということを私たちがしている中で、自然にこの道が開かれていく。時にはそれは牢に閉じ込められることもあるかもしれないけれども、その時は天使が助けてくれる。鞭打たれるという痛いこともあるかもしれない、あるいは命を取られるということもあるかもしれない。でも神様から出たことは、それが止まることなくさらに拡大して、そしてこの福音は全世界に、地の果てにまで広がっていくわけですね。私たちはこの使徒たちの言行録を読む中で、 ああ神から出たものというのはどういうものなのか、どういう道をたどっていくのかということを学んでいく必要があるということですね。逆に人から出たものであればそれは頓挫してしまうし、まあこれからねパウロの話を読んでいく中でそういうものも出てまいりますけれども、でも神はご自分が始められた計画を決してそれを途中で変えることはありません。必ず成し遂げられる。私たちはその神の計画の中の一ピースに過ぎないということですね。自分の計画だったらそれは自分が全部のピースですけれども、神様の計画であれば私たちはそれぞれが小さなピースに過ぎないと。それをどうぞ神様、私もその役割を忠実に果たすことができるようにという、そういう祈りに変わっていくということだと思いますね。はい、お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も使徒言行録初代教会の福音宣教の本当に黎明期の話を読みました。何度も迫害、何度も非難され、あるいは捕らえられても弟子たちはひるむことなく、これは神から出たことだと彼ら自身が語っておりました。ガマリエルも、これは神から出たものであるならば誰もこれを妨げることはできないと言って、そしてその通りに皆福音は世界中に広まっております。これはまさしく神から出たものです。神はその一人子を使わし、私たちの身代わりとして十字架につけ、そして死からよみがえさせ、さらに天に上げられ、その御霊をこの地上に送られた。神様、私たちはこの大きな流れの中に今いることを覚えて感謝をいたします。神様、あなたから出たこの偉大な計画の中に私たちを入れてくださりありがとうございます。それぞれが与えられた役割をどうぞ積極的に果たしていくことができるように、そしてさらにあなたのこの偉大な計画が完成に向けて進むことができるように、また私たちの小さなこの生活の中に一つ一つ本当に神様から出たものであるかということを私たちは判断し、またへり下ってそのことを願いながら歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さん、最後に新聖歌の297番を賛美して礼拝を終わりたいと思います。主御子イエス・キリストの素式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。来週も、YouTube で、オンラインでお会いしたいと思います。それまでお元気で。